私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。新聞やニュースなどを見ますと、今や日本だけでなく世界中で分断と対立を煽る言葉にあふれているということを目にし、また耳にすることになります。もちろん報道などで伝えられているものの中では、抑圧され命を脅かされるものからの懸命の叫びも多く挙げられています。しかしそうした声はむしろ分断や対立を解決することを求めている声なのだ、そのように言うことはできるでしょう。むしろ世界中では誰が支配者となるのか、誰が力、権力や富を独占できるのか、それをめぐって権力や富を求めて分断と対立はますます煽られている、そのように言えるのではないでしょうか。分断と対立を煽る言葉があふれていく、そのような様子を前にして私たちもまた明日への希望を見失いそうになることがあります。このままでは世界はどうなってしまうのか、自分が生きるこの社会はどうなってしまうのか、この世界は暗闇に閉ざされている、そのように思えてしまうのです。実はそのような絶望的な思いに直面するのは、今日生きる私たちだけではありませんでした。人間はその歴史の中で何度も同じような暗闇に覆われ、絶望的な思いにとらわれることを繰り返してきたのでした。聖書、とりわけ私たちが旧約と呼んでいる部分では、神に選ばれた民とされたそのような者たちの間で、まさに人間の愚かな振る舞い、暗闇のような権力と富をめぐる争いが何度も繰り返されてきた、そのことが旧約には克明に描かれているのです。その意味では旧約に描かれている民、それはまさに人間の愚かさを象徴する存在なのだとすら言えるのです。しかしまた人々が暗闇に覆われ絶望に直面するとき、神の言葉を告げ人々に希望の光を伝える者、いわゆる宣言者とか預言者と呼ばれる者たちもまた存在したことを聖書は伝えているのです。希望の光を伝えると申し上げましたが、聖書の中で伝えられている預言者のこと、それは決して温かく穏やかな優しい言葉ばかりではありませんでした。むしろ預言者が語る神の言葉、それはこの世界を覆う絶望の闇を鋭く批判する言葉となっているのです。そしてむしろこの世界を覆う絶望の闇を鋭く批判することを通して、その闇の向こうに希望の光があることを示そうとしたのでした。新約においてこの預言者の系譜に当たるものとして登場するのが、本日の福音書で取り上げられている洗礼者ヨハネと呼ばれる人物でした。洗礼者ヨハネは当時の世界を 覆い尽くすさまざまな闇を鋭く批判した人物でありました。しかしそれと同時にまた救いの光の到来を人々に告げることとなったのです。洗礼者ヨハネは自らが立ち向かうことになったその深い闇の向こうには命の光が輝いているのだ、そのことを人々に告げるものでありました。本日の福音書ではこの洗礼者ヨハネの最後の様子が大変克明に記されています。この箇所はオスカー・ワイルドの戯曲サロメをはじめとしてリヒャルト・シュトラウスのオペラであるとか、あるいは絵画の題材としてもたびたび取り上げられている箇所でもあります。そうしたさまざまな文学、音楽、絵画などさまざまな芸術の題材としてこの聖書の箇所が取り上げられたというのは、この場面が人間の業とも言うべき生々しい姿が鮮烈に描写されているため、読む者の心を打つ、何かを読む者に訴えかける力を持っているからだと言えるでしょう。確かにこの箇所では人間の妬みや怒りや憎しみが渦巻いていることを私たちは感じ取らずにはいられません。そしてそれはまさに預言者の一人として洗礼者ヨハネが立ち向かったこの地上を覆い尽くす闇の力を表しているとも言えるでしょう。洗礼者ヨハネや主イエス・キリストと同時代を生きた歴史家フラビウス・ヨセフスという人物がいましたが、この歴史家ヨセフスはユダヤ古代史あるいはユダヤ戦記と呼ばれる歴史を表しています。その中ではこの洗礼者ヨハネという人物が民衆に影響力が大きくなっていた、そのため騒乱につながることを恐れてヘロデ大王の息子ガリラ地方の領主であったヘロデ・アンティパスがこの洗礼者ヨハネの影響力を恐れてヨハネを処刑したのだとそのように伝えています。洗礼者ヨハネが逮捕されたのはこのヘロデ大王の息子ヘロデ・アンティパスの結婚について批判したため、アンティパスの妻ヘロディアの恨みを買ったためだった、そのように本日の福音書では報告されています。実はこのヘロデ大王の息子たち、皆のヘロデ・アンティパスとかヘロデ・フィリポス、そのように呼ばれているのですが、このヘロデ一族というのは大変血で血を洗う権力闘争を繰り返すことになった一族でありました。親子の間で兄弟の間で暗殺を繰り返し、その権力の座を争うこととなったのです。しかしそのようにして手にした権力もまた当時の地中海世界の支配者であるローマ帝国の意向によってはその権力の座を奪われる、そして追放されるということも起こっていたのです。このヘロデ・アンティパスの兄であるヘロデ・アルケラオスは当時民衆の不評を買い領主の地位を奪われてガリア現在のフランスにローマ帝国の力で追放されてしまうことになったのでした。ですから領主として権力を持っていたはずのこのヘロデ ヘロデ・アンティパスもまた、常に自らの座が、権力の座がいつ奪われるのか、そのことを常に恐れなければならない、そのような立場にあったのでした。力を求めていくとき、結果としてその力は平安をもたらすことはない。力を求めた結果は常に恐れと不安、そしてやがてそれは絶望にたどり着くしかない。そのことをこのヘロデ一族は現在も私たちに伝えることになります。いずれにしてもこのヘロデ・アンティパス自身、内外の恐れ、政治的混乱によって失脚することの恐れ、そしてまた妻の憎悪と怒りに対する恐れ、そうしたものによって日々苛まれる存在でしかなかったということなんです。本日の箇所ではヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからであるとも書かれています。つまりヘロデ・アンティパスは権力を持ち、この洗礼者ヨハネの活動を逮捕することで押さえつけようとしたにもかかわらず、ヘロデ・アンティパス自身がさまざまな恐れの中にあり、だからこそ洗礼者ヨハネの言葉を恐れつつもある種の信頼を寄せていたのだということが描かれているのです。それはヘロデ・アンティパスをもう蝕んでいるこの世界の恐れ、絶望の向こうに何かがあることを洗礼者ヨハネの言葉が示していたからではないでしょうか。そうであるがゆえにヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネを恐れつつも信頼し、殺すことができずにいたのではないかと思うんです。しかし結局のところ、権力をめぐる陰謀が渦巻く場所において自らの利益と名誉を守るため、ヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネを残酷な方法で処刑することとなるのでした。洗礼者ヨハネを前にしたこのヘロデ・アンティパスの姿は、預言者の語る神の言葉を前におののきつつもその言葉に従うことができなかった、旧約に記された歴代の王たちの姿を思い起こさせるのです。そしてその旧約の王たちの姿、あるいはこのヘロデ・アンティパスの姿は単に過去の物語の中での姿ではありません。現代を生きる人間もまた同じように恐れおののきつも自らの権力と利益のため神の言葉に従うことができないでいるのです。まさにこの聖書が語る人間の姿、それは時代を超えてこの世界を覆い隠す絶望の闇の中で不安に苛まれている人間の姿を描き出しているのだと言えるのです。本日の福音書の冒頭ではヘロデ・アンティパスは主イエスと弟子たちの働きが人々の間に知れ渡ったことから主イエスのことを聞き、そして洗礼者ヨハネ、自分が処刑することになったあの洗礼者ヨハネを思い起こしたということが本日の冒頭で報告されています。それはまさにこの洗礼者ヨハネのたどった道が主イエスの歩む道を備えるものであったこと、そのことを今聖書を読む私たちに思い起こさせます。洗礼者ヨハネがこの世の闇のただ中に踏み込み、その中で命を落とすことになったのと同じように、この後主イエスもまたこの世界を 暗闇のただ中へ歩んで行かれることになるのでした。しかし福音書の物語はさらに別の事柄に注意を向けさせることになります。主イエスについて聞き及んだ人々は主イエスのことをエリアだとか、あるいは預言者だと語ったと本日の福音書では告げられています。そしてその評判を聞いてヘロデ・アンティパスは、あれは私が首をはねたヨハネが生き返ったのだと語るのでした。けれども今聖書を読む私たちは、そのいずれもが主イエス・キリストとは一体誰なのかに対する答えではないのだということをすでに知らされているのです。このイエスという存在は物語の中で人々がエリアだ、預言者だ、洗礼者ヨハネだと語っている、そのいずれをも凌駕するものである、そのことを福音書はこの後語っていくことになるのです。多くの預言者たちが神の言葉を世に告げる、あるいは権力者たちを批判しながらその命を奪われてきたということを旧約においても、またこの新約においても伝えています。人はその闇を通り抜けることができずに闇の中をさまよう、時として与えられる預言者の光をもとに一歩ずつその歩みを進めながらも、結局また迷い続けてきたのでした。けれども福音書は私たちに伝えるのです。今や私たちにはそれらを超える光が与えられている。主イエス・キリストはあの同じ道を、闇の中を突き進むその道を歩みながらも、その闇を突き抜け命と救いへと至る道を私たちに開かれたのだということです。世の権力者の思惑によって、あるいは人々の気まぐれな憎しみによって、主イエスもまたこの世の絶望の暗闇へと追いやられ、死に向かう道を歩むことになります。しかしその絶望の極みである十字架の死から、この主イエス・キリストこそは生き返られたのです。この世の不安と恐れのただ中に誰よりも深く踏み入った主イエスは、誰も見出すことができなかったその暗闇の先に続く道、命と救いの道を私たちに開かれることとなったのです。そうであるからこそ本日の福音書の中でヘロデが叫んだ言葉、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ、この言葉を読むとき、今や私たちは、いやそうではない、生き返ったのは命と希望への道を開かれた方、私たちの救い主イエス・キリストなのだ、そのように私たちは答えることができるのです。恐れと不安の中で私たちは今それぞれの日々を生きています。ヘロデ・アンティパスをめぐるような愛憎的ほどではないにせよ、妬みや憎しみ、怒り、それらは私たちにとって馴染み深い私たちの日々を蝕む闇の力であります。けれども主イエスこそが死の中から生き返った方、私たちの生きるその恐れの中へと歩みによって来られ、私たちのために命と希望への道を開かれた方である、そのことを福音書は私たちに告げるのです。 主イエスこそ絶望の暗闇、恐れの中に生きる私たちに良い知らせを、福音の希望を与えられる方に他ならないのです。この地上における恐れの暗闇の中に、主イエス・キリストは私たちに命と救いの道を備えてくださっています。そのことを覚え、私たちのそれぞれの日々を歩んでまいりたいと思うのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。